皆様おはようございます。今日は続きなんですけれども、コリントの第一手紙、一章のとこで話したいと思うんですけれども、先週も話したんですけれども、このコリントの町が特にこの教会、コリントの教会すごい困ってたのは分裂っていうものがあるんですね。そして、今でもギリシャで大変な分裂が今週でもすごい戦いになってるんですけれども、その分裂っていうのはどこから来たと言いますと、一つはその町は国際的な町で、マイウェイが非常に強かったんですね。お金があれば何でもできるっていうような世界だったんですね、2000年前で。そして、結局、教会の中でもそのマイウェイという考え方が入ってきたので、いろんな問題があって、そして位置がなくなってしまったんですね。そして、その続きで、10節から、ちょっと考えたいと思うんですけれども、10節から25節、ちょっと長いんですけれども、頑張って読んでくれますか、誰かが。はい、お願いします。
さて、兄弟たち、私は私たちの主、イエス・キリストの御名によって、あなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつく、と言っているということです。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えはありません。キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それも、キリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。智者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かな者にされたのではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ、神は御心によって、宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうか。しかし、ユダヤ人であっても、ギリシア人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。
Okay、 ちょっと今具体的にどうして分裂しているのかという説明が入っているんですね。そして一つはその10節から17節、どうして分裂があるって言いますと、人によって尊敬しているリーダーが違う、ある人はアポロ、ある人はパウロっていうような、 ですからそういうリーダーを比べたり、あの先生の話が好きなんだとか、そして多分こういうこともあったんですね。あの先生とね、もう3時間もゆっくりお昼したのよって、そして他の人、って、成功って、3時間もお話できたのとか、私が全然もう握手しかもらってないのに、なんでやねんとか、そういうものもあったんじゃないかなと思うんですね。そして現在の、KBF でも他の教会でもこういうことあるんじゃないかなと思うんですね。そして、なんか、あの先生がいいとか、私がね、あの先生のとこで、こんな、一緒にこんなことやったことあるのよとか、とか、なんでとか、私が呼ばれてないのにとか、そういうようなものあって、そしてそれでちょっと分裂が入ってきたんですね。そしてパウロが一生懸命言おうとしてるのは、リーダーたちはそんな大したことないよって、神様の、器だけだから、別にあの先生と一緒にいたから自分がもう変えられたとかそういうのではなくて、みんな普通の人たちよって、そして私本当にそうだなと思うんですね。そして私も結構有名なリーダーと何時間も過ごしたことはあるし、そしてそれを経験する前にものすごいなんかワクワクしてたんですね。あの先生と一緒にいたらなんか映るんちゃうかとか、いいものがとか、なんかそういうような期待があって、そしてだんだん分かったのは、普通の人やっていうようなものがだんだん見えてきて、ただ神様からもう真実とかいろいろもらって、そしてその器として人に分けてるなって思うんですね。ですから黒猫の宅急便の方と顔を覚えてる方手を挙げてください。僕は覚えてるんだけど、黒猫の宅急便とめっちゃ仲がいいんですって、もう一緒に食事したりうちに泊めてあげたり、来たら嬉しいんですね。あ、来たって、注文したものが入ってきたって。けれどもあんまりね、どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ座っててゆっくりしましょう、そういうもんじゃなくて、ただ配達してくれてるだけなんですね。なんかもう黒猫の抱き身のおかげで救われましたとか、あんまりただ配達してくれた、大事なものを配達してくれたんですって。そしてそれですごい感謝がある。私はもういろんな、大きな荷物を、注文したり送ったりしてるから、かなりうちの宅急便の人に迷惑かけてるんですけれども、本当にその方が好きなんだけれども、別になんかその人からなんかもらえるとか、そういうもんではなくて、やっぱり頼んだことがこの人通してくるんだっていうようなことなんですね。ですから私たちもリーダーにこだわらないで、そしてリーダーにこだわってしまうと、この教会が一つだけの時代で終わってしまいます、ね、私たちの主はイエス・キリストなんですね。そしていろんな人を通して神様が働きますけれども、器に考えすぎてしまうと分裂というようなものが出てくるんですね。特に今の時代はインターネットでいろんな先生の話を聞くことができますので、聞いて比べたり、そして分裂みたいなものが始まることができるので、そういうことは学べるんではないかなと思うんですね。リーダーっていうのは普通の人間なんです。そしてけれども神様から何かをもらっている、そして私たちに分けてくれている。ですからそのように考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。そして22節には、22節読んでくれますか。
ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。
もう一回、ユダヤ人が、
ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。
そして印って書いてあるんですけども、英語の訳ではね、奇跡って書いてあるんですね。そしてユダヤ人の人たちが奇跡見たい、奇跡見たいっていうこだわりがあったんですね。奇跡が見たいなって、 奇跡見たら信じるとか、そして中にはいや私すごい奇跡見たことあるよって、それで自慢したり、そして比べたり、私があなたより偉いよってなぜ言うと、こんな奇跡を体験したんだもんっていうような、そういう考え方が昔があって、そして今でもそれがあるんじゃないかなと思うんですね。キリスト教の中で奇跡ばっかり話するような人、そして奇跡ばっかりを求める人けれども、あんまりイエス様の話が出てこない、その個人的な関係っていうのはあんまり、そういうイエス様と関係を持っているとかあんまり出てこなくて、そしてそういう奇跡中心の集会もあるんですね。そして私は若い時にそういう集会ばっかり行ってたんです。そして正直言うと、イエス様よりも何が見えるかなって、目の見えない人が見えるようになったらそれ直接見てみたいなとか、そういうためにそこに行ってたんですね。そしてこの時代にもそういうものもあったんですね。ですからもちろん奇跡というのは素晴らしいことなんです。けれどもそれをウェイトかけすぎて、これが一番大事になると私たちがバランス崩れて、それで今度分裂みたいなものが入ってくるんですね。そして現在でもよくあることなんですけれども、すっごい人が来るよって。もう、あの人通して100人が蘇ったのよとか、もうそういう、わうわうわうわうっていうような、話が、あるんですね。ですから、そういう奇跡にこだわってる、見本として、ちょっとかっちゃん切って。ここに立って、じゃあ奇跡大好きな人としてここに立ってください。ですからこうしたらワウワウって言ってね。すごーい。OK、グーグーグー。そしてユダヤの人がこういう人が多かったみたいね。奇跡見たいって言って。
奇跡見たい。わ
ー。っていうような OK。そしてけれどもギリシャ。の人は何が好きなんですか、ギリシャの人は。
知恵を追求
して。知恵。ちょっと斉藤さん、ちょっと。メガネ。ここに立って。これ、英語の聖書なんですね。分かってるふりした。
ふりですか。
こう開けて。はい、そして私指さしたら、なるほど、なるほどっていう、OK、はい、
なるほど、
ギリシャ語によると、
ギリシャ語によると、
深い、OK、そしてじゃあはいどうぞ、
ギリシャ語によると深い。
そしてキリスト教の中でこのような教会があるんですね。こっち傾いてるのは奇跡ばっかり、もう奇跡。こっちはね、研究して調べていろいろ分かったんですけど、ね、力がないの。もうただもっと勉強してもっと深く理解してみようとか、いやー調べに、その時代背景に、そればっかりやってるんだけれども、ある程度面白い、ああなるほどって、2000年前のろうそくっていうのはこういう形したもんじゃなくて、こういう器にあってそこに芯が入れて、こうはあって、けれども自分の人生変えられますか、それで。変えられないですね。ですからある教会は研究勉強、ヘブル語ではとかそればっかりやってるんですけれども、命がないんですね。元気がないんですね。力がないんですね。そして私がどっちも味わってるんです。 ある時期はこういう奇跡奇跡奇跡っていう時代があって、私一生懸命いろんな集会に顔を出して、なんかすごいことを見れるんじゃないかなと思うような時期があって、けれどもそれもなんかある時はもうイエス様のことを忘れてしまったような感じで、ただなんかすごいことを見たいっていうようなものがあって、けれどもまた別な時に私がもうもっととね、もっと聖書は研究して勉強しないとって、ですから、まあ、聖書学校でギリシャ語を習って、そしてもう本当に一生忘れないのはね、ギリシャ語 の試験があったんですね。そしてその試験の内容というのは英語の聖書、ギリシャ語の聖書をもらって、そしてこの部分を英語に直しなさいって言われたんですね。そして私がね、一生懸命これ試験だから全部訳したんです。これはこうでこうで、英語でこうでこうで、書いて必死でやって、終わってほっとしてね、やったーと思って、自分の訳、後で70点しか取れなかったけど、見たら、英語の聖書は私の訳よりいいなと、言うと、私すごいがっかりした。私が想像してたのは、ギリシャ語をめっちゃできるようになったら、別な世界に開かれて、自分が別人になって、ものすごい人になっていくと思ったら、そうじゃないんですね。ああ、そうかって、なるほどって。
なるほど。
なって。そして、こういうような、教会の中にこういうものがあるんですね。こっち側が、もう大げさに、うわーってなってて、そしてなんかイエス様忘れてしまってて、ほんでこっち側も、はいどうぞ。
なるほど、ギリシャ語は深い。
はい。けれども力もないし元気もないし、そういうような世界が2000年前にあって、今でもあります。ありがとうございました。じゃあそれだったらバランス的なとこはどこでしょう。それが26節から31に入ってるんじゃないかなと思うんですね。ゆっくり読んでくれますか。26節から31。
兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものは多くありません。しかし神は、知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取るに足りないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかし、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく、誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになるためです。
ここに出てるのは、私たちが謙遜の態度を取るべきなんですね。本当に普通の人ですって。ですから奇跡が見たからカッコつけるとか、今度はいっぱい勉強したから偉いんだとか、そういうのではなくて、普通の人ですって。そして弱い人です、単純な人です。そして神様特別に好きなのは、愚かなものが好きみたいなんですね。愚かなものは使いやすいんです。いつも自慢する必要がないので、ですから神様がそういう人としてすごい働けるんですね。そして今日のメッセージはあんまりにも簡単なんですけれども、あんまりにも簡単なのでびっくりするような部分もあるんじゃないかなと思うんですね。 そして真実っていうのは、基本的に真実っていうのは、難しいものが学んでたら、それはほとんどの場合真実ではない。イエス様がはっきり言ったのは、神の御国は誰のためですか？子供のような心を持った人のためなんですね。子供のような。ですから、めちゃめちゃ難しいような、教えが聞いてるんだったら、ほとんどの場合外れています。子供が理解することができなかったら、ずれています。一番基本的なものではありません。こっち方面なんです。そしてそこではもう力がないんです。自分の人生を変える力がないんですね。そして皆様に聞きたいと思うんですけれども、KBF みたいな教会はどこでもある日本ではと思う方、手を挙げてください。それで、KBF はちょっと変わってるなと思うような、ちょっと変わってるなって。けれども不思議で、もうすごい奇跡って言ってないし、そして今度、聖書もギリシャ語、それもないし、じゃあどういう意味で変わっているのかっていうのは、その秘密を今日説明したいと思うんです。そしてこの秘密、自分が実行してしまうと、すごい世界に案内されます。うん。それでそれ今日、今説明します。あんまりにも簡単ですので、あれって知ってたのに知らんかったっていうようなもんじゃないかなと思うんですね。そしてそれが僕の最近こういうようなことがよく聞くんですけれども、ロブの隣に立つとホッとするわとか、そしてインターネットで聞くといろんな聞いてんけど、なんかねあったかいものが入ってきてとか、そういうような話もたまに聞くんですけれども、どうしてそうなるかっていうと、今から説明したいと思います。そしてそれは私の信仰生活の始まりで経験したことなんですけれども、高校生の時にちょっと不良みたいな人だったんですけれども、バイクで飛ばしてたんですね。そして飛ばしながらカッコつけて、そしてサントモールっていう女子校の門のとこに飛ばしすぎてコントロールなくなってしまって、飛んでしまってバイクが潰れてしまって、私がゴロゴロ転んでしまって、そしてもう呼吸ができなくなったんですね。そしてその呼吸できなかった時に、私が喋れなかったけれども、こういう思いがあったんです。心の叫びがあったんです。それはイエス様助けてっていう強い思いがあったんですね。そしてそれがもう横になってて、どうなるんだろうっていう、もう経過がひどかったんですけれども、どうなるんだろうと思った時に、もうイエス様助けてっていう思いがあったんですね。そしてそれを思いながら、あったかい手をこの本に感じているんです。そしてこうってちょっと、こうちゃんちょっと
こんな感じで、そして聞こえなかったけれども、どうです
か、なんとなくイエス様が呼んだでしょう、大丈夫、大丈夫、呼んだやろって、それを感じたんです。そして退院した後に不安になった時、どうなるんだろうと思った時に、私が聖書のことあんまりよくわからないから、それを思い出してたんです。目つぶってあのあったかさ想像して、顔が見えなかったけどちゃんとここにいてくれて、そして手がここに置いてあるんだなっていうことで、そしてそれをずっと想像してて、そしてこれがいいんかどうかわからない、 これがキリスト教の教えかどうかわからないけれども、それを思い出して、それを集中すると、本当にいる気持ちになる。本当にいる気持ちになる。あったかいものを感じる。安心が入ってくる。それを思い出すとって。そして次の時は、23、4歳の時に、電話が入って、私アメリカに行ったんですけど、お父さん急に亡くなったよって、心臓発作でって、早く、横浜に戻って、お葬式の用意してくださいって。それで私がもうそれ聞いた時にショックで、もう倒れて、そして横になって、大泣きしてて、そして自分の慰めのために、想像したのよ、また。ちゃんと手があって、大丈夫っていうような、大丈夫よっていうようなもの。そしてそれを想像すると、なんか平安が入ってきて、あったかいものを感じて、それで今度お葬式行ったら僕がスピーチしないといけないことになってて、怖くて怖くて、もうどもりもちょっとあったし、そして1500人の人の前で、3人4人の前で緊張するのに、1500人の人の前でまたスピーチしないといけないっていうのは、もう怖くて怖くて、ですからまた同じ作戦で、どうしようと思ってステージに立ち上がって、大勢の人たちを見た時に目つぶって、そして手がこうまたここにあるんだっていうようなことを想像して、そして不思議に30分喋りました、みんなの前で。そしてその後に何人かの人がイエス様を主として受け入れたんですね。ですから私が、ずっとそれやってるんですよ、うん、そしてそれが癖になってしまって、そしてなんかどうしたらいいかわからないとか思うと、もう一度あの時思い出して想像して、そうだけど今度はもう感じる、ずっと手をポンって置いてあって、大丈夫よって感じる、ずっと。そしてそれが忘れてしまって、イエス様は私と共にいるんだって忘れてしまうと、不安がまた入ってきます。そして失敗、私もどんどんどんどん失敗してしまいますけれども、それを思い出すとその安心がまた入ってきて、ですからもし皆様がロブから温かいもん感じるなとか、なんか平安感じるなとか思うんだったら、それのせいなんですよ。自分の理解では今ここ今でもいるんですよ、ここにいるんですよ。そしてそこにいるから、変な顔つけてギャグしたり、安心があるんだもん。その安心なかったらそんな勇気がないんですよ。けどそう一緒にいてくれるんだったら、そのまま自分を出せる。そしてそれを忘れてしまうと緊張したような説教になってしまう。それでは罪がこうなってしまうんです。けれどもその安心があるから、そして前は30年前は困った時それを想像してたんです、うん、困った時だけですから想像してて、そして3ヶ月、4ヶ月困ってなかったら忘れてしまって、自分マイウェイで生きてたんですけれども、だんだんだんだん、その理解、私は一人じゃないんだって、イエス様は一緒にいてくれてるんだって。で、今度は、その、結局私のメッセージの中で、あれはすごい力を感じたなとか、感じたらね、聞いてるんですね。うん。これが私を経験しているものなんです。そして、悪魔もこの真似をします。はい。死後霊とか、なんかそういうような、けれども、それはパクリなんです。真似するんです。こそこそこそこそ、いろんなことを言ったりしてて、それが結局悪魔がそれを真似するんですね。けれども私たちはイエス様を主として受け入れると、それは本 当にいるんですよ。本当に一緒にいてくれてるんですよ。そしてそれをもう想像して想像して自分の事実にしてしまうと全然違う人になっていく。勇気が入ってくる。そして今度ね、分裂の必要ない。あの人がそんなもらってんの成功とか、そんな必要ない。だって自分がもうイエス様と共にいるわけだから、そういうケチケチな考え方がもう必要に、なくなってくるんですね。詩編の16の8節から11節。
私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺らぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。
私の経験していることはここに書いてあるんですね。これなんですよ、はい。そして私昔すごい腹立つようなクリスチャンがよく私に言ってすごいうわーって腹立つことを言われてたんですけれども、嫌なことでね、イエス様に目を向けなさいって、イエス様に目を向けなさいって。で僕がねよく言う、何それって、どこを見るのよって。何イエス様を目、ね、イエス様に集中しなさいって。なんか何それって、どこにもいないじゃないかって、そんなんて。何それって、カッコつけてなんか宗教的な言い方でな。けれどもね、その通りなんですよ。その通りなんですよ。ですから私朝起きた時に、もう祈る時に、まず、座って目つぶって想像するんです。そして自分いるんだって今、そして今度は想像して想像して想像して、もう感じる程度までそこに想像してるんです。そこまで考えるんですね。これ僕だけかなと、これ経験したことある方、私小学校で経験したんですけれども、ある子供が、こけて指がねボキンとね折れたんですね、ここに。そして90角度でこうなってて、そして私がそれをね、小学生としてそれを見てびっくりしちゃって、まずそれ見た時にねこうしてたの、自分の手をねぐわーうわーって、そしてこうなってて、そしてねパラララララと授業に授業始まりますので、そして今度ね授業座っててね、まだショック受けて見てしまった。90角度で指がこうなってるの見てしまって、それで今度ね何が起きたっていうとね、指が痛くなってきた。同じ場所が そこまでの哀れみ。これ経験したことはある方、僕だけかな、僕だけや、まあちょっと何人かいるんですけれども、やっぱり人間の想像力っていうようなものがものすごいものなんですね。そして私が昔この事故の時に手を置いてこうなってて、それが私最初はね英語で言いますとポジティブ・ティンキングと思ってたんです。ポジティブ・ティンキング、前向きに考えてるものだけと思ってたんですよ。けれどもね、今これ30年以上やってたら、ね、事実なんです。そうやって想像すると本当にイエス様がどんどんどんどんあなたの人生の中に入ってきます。そして今度はそこから自分の価値がどんどん強くなってくる。そうすると恐れが溶けていく。そうすると今までなかったことをできなかったことを挑戦する。そのような、それだけではなくて知恵とか、こう戻りましょう、こういう29節、30節ですね。
しかし
1章の30節、はい。
しかしあなた方は 神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました、
うんね、謙遜に自分が弱いもんだと認めて、そしてイエスキリストを受け入れると、今度は知恵が無限にあるんです。自分を変えてくださるんです。その関係として神様を変えてくださる、そのようなものがあるんですね。ですから、これはすごいもんですよ、ね、多くのクリスチャンが、あ、イエス様は私の中にいるんだなって、それ分かるんだけれども、あんまりその以上想像してないんです。想像するとね、すっごいしっかりしたものになってくるんです。でずっとそれをやると、今度はもう周りの人を感じることができるようになってくる。それだけではなくて、不思議にそう共に生きてるんだって、それが自分の事実になってくると、ものすごい知恵とかそういうものが流れてきます。来週は生産式なんですけれども、その時に、パンと、ジュース回してくるんですけれども、ちょっとその意味考えてみましょう。何のためにそれを受けているんですか。イエス様を思い出すため、想像する道具なんですよ。想像する道具なんですよ。これを受け取ってくださいって、これは私の体、想像して自分が一人じゃないんだって、もう一緒にいるんだって、そしてこの血はイエス様の血だから、イエス様は私と一緒にいるんだって想像しなさい。そこから癒し、そこから勇気、そこから力が来るんです。2000年前のクリスチャンがこれを掴んでたんですけれども、現在は多くの場合は奇跡の方に走ってしまったのか、学者みたいに勉強の方に走ってしまって、もちろん勉強するのも大事なんだけれども、一番大事なのは関係なんです。そしてその関係は日曜日だけじゃなくて、一瞬一瞬神様と共にいるんだって。ですから私を経験していることは私のためだけではないんです。皆様のためなんです。皆様も同じように考えることができるんです。名前をつけますけれども、God Space、神の場所、あなたの中にあるんです。そして今、どんどんどんどんその関係を強めることができます。けれども強める方法は目つぶって想像することなんですね。ですから今ちょっとやってみたい方がいますでしょうか。手を挙げてください。Okay. Okay. じゃあ目つぶって、後の方リラックスしてください。まず、この始まりとして、あなたにとっては、イエス様どこにいると想像の中で、自分の想像の世界でイエス様はどこにいるか、ちょっとそう考えてみてください。自分にとってはイエス様を考えるか、まあ、神様を考えるか、その人は、その方、神様はどこにいるのか。自分の やっぱりなんか神様のことを考えてたら、そうだね、前の方にいるんだなっていう人も答えてくるし、あ、そういえばちょっと神様のことを考えると、なんか空にいるんだなっていうような想像もありますねとか、そういう人もいると思います。ある人はなんか後ろにいるんじゃないかなって、自分のイメージとしては。ですからちょっとゆっくりちょっと想像してみてください。今まで神様を考えると、自分の考え方のもう想像の世界でどこにいるのか、ちょっと考えてみる。 想像できてますか。じゃあ次は、想像できるようになったら次の段階は、手を伸ばして来てくださいって呼びかけてみてください。呼んでみて、来てーって。アメン。そして今はもう時間切れなんですけれども、これが始まりなんですね。これが始まりなんです。これが始まりなんです。私が事故に遭った時に横をなってて、結局これをやったんですね。ね、しんどくて横で、そして来てって。もう目で見ることもできなかったんです。目つぶってて、イエス様来て、助けてって呼びかけて、そして私の場合は横に来て手を置いてくれたんですね。皆さんの場合だったらそばに座ってハグしてくれる方もいると思います。ある方は正面ハグ思いっきりっていう人はいるかもしれないけれども、イエス様あなたの人生の中に入りたがってるんです。そしてそうやって想像すると、それはファンタシーじゃなくて事実になってしまいます。そして今度は前持ってた不安とかいろんなものが溶けてしまって遠いところに行ってしまいます。それでイエス様がとっても安心できる人なんです。本当に安心できる人なんです。そして場合によって面白い人なんですね。何日か前にある人にこの話を出してて、そしてその人が僕に聞いたんです。じゃあロブの場合はイエス様の身長というのはロブよりでかいのかちっちゃいのかとか、そして僕ちょっと調子乗ってたからね、私は小さかったって言っちゃったんですよ。そして実際見たことないんですけど、ここにいるっていう、そして僕よりちっちゃいって言っちゃったんだよね。そしてね、あの夜、夢があったんです。そして、その夢の中で、イエス様が、思い出してみて、私の手の大きさはどのぐらいですかって。で、そして僕が、そうだね、私の手は倍、あなたの手は私の手の倍ですね。それなら身長は？そしてなんかね、笑いそうな空気で目覚めたんですね。イエス様はとってもいい方で。だからごめんって言ってお急いでね、昨日言ったことごめんねって、手が倍やから多分もう私は絶対大きいと思いますよって言ってけれども、イエス様もギャグが好きなんだよね。もうそういうようなとこがあって優しい方なんです。そしてこれがクリスチャンなんですよ。これがクリスチャンなんですよ。どんだけ奇跡見たんかとか、どんだけ聖書が分かってるのか、そういう世界じゃないんですよ。力がないけれども、本当に私はイエス・キリストと共にいるんだって、そしてそれを毎日そればっかり集中してしまうと、ちょっとでも暇やからつぶって、あー、オッケーって、そして、あー、来た来たって来たって、そういうようなイメージトレーニングやると、それが事実になります。聖餐式、どうしてそんなやり方を作ったというと、一生懸命想像してって私の体よって、私を遠いとこにいないのよって、一緒なのよって、想像、頭使って想像して、そうするとあなたが変えられますよっていうようなことですので、皆様にお願いしたいのは、本当に変えられたかったら子供のようになって、子供は想像するのうまいんですよ。子供のようになって、 もう一からニュースタートでイエス様のことを味わう、あのイエス様、私たちはすぐね、なんか奉仕に入るとか、もう教会の奉仕に入るとか、それかもっと祈らないとって、それリクエストばっかりバーンって出したりしてて、けどね、それよりもね、神様と共に生きる、想像して、リクエストは後にしてもいい。まずそれをやる。一緒にいるんだって。そしてそれやると、周りの人はいずれ感じます。あ、この人、前はピリピリ、なんか前はイライラしたり、前はこうやったんだけれども、ちょっと変わってきたなって、なぜ言うと、そのイエス様と共に生きるっていうのは、事実になってしまって、その力で生きているんです。そしてそれをやってたら、皆様は、不思議に奇跡を感じます。経験します。けどそれが一番重要じゃないんです。そして、僕のメッセージもすごい、もう単純ですよ。もう子供のようにどうしたらいいんですかって、そして想像してて、今は KBF でこう言った方がいいよって、そして特にこうでこうで、分かった、じゃあそうするわって、どうやってこれどうやって説明したらいいのって、いや、こういうギャグは出せば、こういうと、あ、そっかそっか、ちょっと僕そこまでのギャグ、いや、大丈夫って、一緒にいるからって、分かった、分かったって。だからキャウンセリングも悩み相談来た時に私が一人とじゃなくて二人で想像してるの、あ、どうぞ座ってくださいって、 ありがとう、なんかどうしたらいいか分からないから、はい、どうでしょうかって、それが忘れてしまうと私がとんでもないような失敗ばっかりします、うん、じゃあ祈ります。伝統様、あと今ここにいます。私たちと一緒にいる。ありがとう。スマイルしてくれていること感謝します。これからもう何人かの人がこれやってみると思いますので、本当にいろんなことを教えてあげてください。いっぱい安心を送ってあげてください。お願いします。働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。